こちらの音声は横山信弘の絶対達成する話の第3部です。横山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは最終最後の大詰めということで第3部、ぜひこの後お話しいただけますでしょうか。
まあ、ポテンシャル以上の組織力を発揮するということなんですけど、まあ、ポテンシャル以上の組織力を発揮しないんであれば、組織である理由が全くないですよね。だから集団でいいわけですよね。組織と集団の違いっていうのはもうさすがに皆さんご存知だと思うんで、
はい、
だから集団だったら1たす1が2とか、ね、1たす1たす1が3っていう話なんですけど、うん、
はい、
だから、その営業部長さんとか営業課長さん、まあ営業の話で言うと、当然その人たちの方が力があるに決まってるわけですよ。
うん、
だから、その、まあ部長とか課長っていう肩書きがありながらも、本人たちのノルマ、目標を高めにして、で、部下指導も何もしない。組織管理も何もやらない。で、力を発揮してもらった方が、まあ会社の売り上げとか利益貢献につながることってめちゃくちゃあると思うんですよね。だけど、その人たちの指導によって、その若い人たちも、力以上のことが発揮できたら、組織全体で言うと、結果的に、まあ、1たす1が 2.5 とかね、1たす1たす1が 3.5 とか4とかになると、
はい、
まあ、会社としても、おー、よくやってくれたってなりますよね。
はい。
これが目指すべき、その姿。まあ、終わりを思い描くことから始めるっていうのが第二の習慣なんで、まあ、その状態を目指すって、ね、やっていかなきゃいけないですよね。
はい。
うん。で、ここが、まあ、公的成功。つまり、公的な成功って書いて、公的成功と呼ぶところで、7つの習慣の第4から第6、第4、第5、第6のところなんですよね。
この習慣はそれぞれどんなものなんでしょうか？
はい。はっきり言いまして、大した話じゃないです。
なるほど。
めちゃくちゃ怒られそうですけど、7つの習慣のファンの人にとっては。だけど、多分皆さん聞いてもね、ああ、はあ、って感じだと思いますよ。
うん、
うん。まあ、第1から第3も、ああ、って感じだったと思うんですけど、うん。まあ、第4の習慣がウィンウィンを考える。で、第5の習慣がまず理解に徹し、そして理解される。で、第6の習慣がシナジーを作り出すと。
うん
うん、だからまあまあね、皆さん聞いてても、はあはあっていう感じじゃないですか。なんか、なんも新しいことねえなっていう。だから、その、さっきも言った通り、7つの習慣がただ独立してる。うん。はい、この、それぞれの習慣があるとうまくいくよねっていうだけの話だったら、まあなんかすぐに頭からね、消えちゃう。なんでこんな分厚い本なんだって思うんですけど、はい、そうじゃなくって、こう、順番が必要なんですよね。そう。だから、第4の習慣に行くってことはもうすでに第1と第2と第3の習慣はすでにクリアしているっていうことなんですよね。
なるほど。こう、冒頭第1部のお話だと、依存から自立型人材になっている。
そうなんですよ。
自立型から、さらにその先、相互依存という話だったと思うんですけども。
そうなんですよ。そうなんです、そうなんです。はい、うん、だからもう、お互いが連携しているということですね。だからサッカーで言うと、ね、それぞれがもう本当に、あの力を持っている選手がいて、で、はい、ね、あのボールのパス回しをしていくことによって、力発揮する。だから、個人の力ではとても勝てないようなチームにも勝つってことがあるじゃないですか。
あ、なるほど。それがまさにこう、相互依存という言葉で表してるんですね。
そうそうそうそう、これが素敵なことですね。だからスポーツ、チームスポーツなんて本当に応援しがいがあるというか、
はい、
うん、ジャイアントキリングがあったりするのが面白いですよね。
うん。
うん。だから、野球とかサッカーとか非常にメジャーな、日本にとっては非常にメジャーなスポーツで、で、ものすごい選手がお金持ちの球団とかね、お金持ちのそういうチームに引き抜かれることあるじゃないですか。
はい。
うん。そしたらそのね、引き抜かれた方が弱くなるかっていうと、逆に結束して強くなっちゃったりとかね。そういうことがあったりする。で、
はい、
その引き抜いた側がお金を出したにもかかわらず、ものすごいスター選手が入ってきたおかげで、なんかチーム内がギクシャクしちゃったとかね。
うん。
うん、なんか、その、ね、チームワークが乱れちゃったみたいなこともあるわけですよ。そうするとこう、面白いじゃないですか。
うん。
見てても。
はい、
で結局金持ちがね強いっていうのはなんとなく尺に触るんだけど、いやそうじゃなくってお金がないし、うん、個人の技量としてはそうでもないんだけど、そういうチームが優勝しちゃったりするとそれはもう最高に痛快な話ですよね。
うーん、はい、
うーん、だからこれが一番生産性が高いっていう話ですよね。
うん、
うん、仕事の生産性とかね、仕事の効率っていうのは単純に時間が短くなるとかそういうことじゃなくって、投下した資本、つまり投下したリソースの割にはリターンが非常に大きいということじゃないですか。
はい、
うん、だからそうでもないな、うちのメンバーはって言ってても、でも目標めっちゃ達成するんだよねとか、
うん、
これがめちゃくちゃいいじゃないですか。
うん、
うん、でさっきもお伝えしている通り、第一から第三の習慣って大した話じゃないですよね。
はい、
だってそれって東大出てないとできないわけってことじゃないですか。
うん、
うん、ハーバード大学出てたら主体的になるんですかって、いやーそんなことはないんじゃないっていう、
はい、
そう、学歴がなくたってね、主体的な人いくらでもいるし、終わりを思い描くこともできるわけだし、ね、最優先事項を優先すると何のスキルでも何でもないじゃないですか。単なる習慣だもん、うん、インパクトをかける回数によって脳の思考プログラムを変えることによって習慣なんて身につくわけですよ。
はい、
だからこれが痛快な話じゃないですか、7つの習慣の中の。
うん、
いやーとてもこんな無理ですわーってならないですよね。
はい、
無理じゃないからこそみんな葛藤するわけですよ。うん、主体的であるってそんなすごいことできるかじゃなくって、できるよねってなるじゃないですか。できるけど、
うん、
できるけどやんないよねみたいな、
うん、はい、
そう、
はい、
だから主体的にならずになんかね、国家資格取りたいとかいうやついるじゃないですか。いやだからクライアント企業の営業さんからも、なんか、いや僕もいつかコンサルタントになりたいんですとかね、中小企業診断士の資格取りたいっす、あそうなのって、それよりもまず営業目標達成したらって言いたくなるじゃないですか。そのためにはどうすれば、はい、いやもっと主体的になったらみたいな、もっと主体的に、ね、新規のお客様ね、開拓に励んだらよろしいんじゃないですかと、うん、こういうことですよね。いや、うん、っていうか目標絶対達成する気あんのっていう、これが第二の習慣なんですけど、うん、
はい、
だから資格は取る気になるんだけどって、それはちょっとおかしくない。まあそれは確かに影響の輪の範囲内かもしれないんだけど、もっと近い場所ってないかって言いたくなりますよね。
はい、
と思うんですよ。だから何にも何にもスキルもいらないし、何の学歴もいらないですよね。
うーん、
習慣だから。
うーん、今のお話を聞きしていると、うんうん、あのなんですかね、それこそ、ね、横山さんの最近出された新書で、言葉の戦闘力を高めるという、ね、書籍を出されているわけですけれども、うんうんうん、そこで書かれていたそのモチベーションとかやりがい、まあ、働きがいとか、うんうん、それこそあの主体的主体性っていう話もそうかもしれないんですけれども、
はい、
あまりにもみんなが言うもんだから、なんかすごくあの高尚なもののように勘違いしてるのかもしれないですね。
そうそうそうそうそう、そうなんですよね。
高級フレンチに行くぞって言われると、やっぱりこう肩肘張るじゃないですか。こうテーブルマナーって大丈夫かなっていう風に思ってしまうんですよ、私個人的には思ってしまうんですけれども、そう思うとちょっとこう身構えますよね。
いやそうですよね。だからね、本当あれですよ、だから本当、まあ岩山さんもそうだし私もそうなんですけど、私なんかはそうですね、いろんなところでセミナーをさせていただけるので、そのオンラインセミナーでね、今度もね10月か、だからこれ10月号だからもう終わっちゃってるかもしれないけど、1500人規模のオンラインセミナーにあの招かれてるんですよ。
1500名ですか、すごいですね、うん、はい、
1600がでも集客目標かな、だから、そうなんですよ、
はい、
で、まあもちろんスピーカーはね5、6人いるんですけど、そのうちの1人なんですね。でそこで当然 Q&A とか出てくると思うんですけど、もう本当ね、いろんなところで話をしてても、みんなの悩みって結局部下の話ばっかりなんですよ。
はい、
部下のやる気がないとかね、主体的に動かないとか、
はい、
なんで問題意識がないんでしょう横山さんみたいなね、
はい、
教えてくださいみたいな、もうその話がまたみたいなことになるんです。でだから例えばね、人を採用するときにその人が東大かどうかってね、 そんなすごい大学出てるかどうかよりも、その人が主体的かどうかっていうことの方がよっぽど良くないかなと思っちゃったりするんですよ。
うん、
でしょ、はい、そうすると、なんかすごく救いがありますよね。自分はが、うん、私もそうですけど、なんか学歴ないなーって学歴コンプレックスがある人でも、世の中の経営者とか、組織リーダーの方々、ご立派な方が非常に多いわけですけど、嘆いてるのが部下がね、なかなか主体的でないと。私主体的ですって言うだけで、
はい、
めっちゃ良くないですか
、
もうめっちゃ主体的でやりますからっていうね、うん。本当に。だって、技能とか会社に入ってからでも OK じゃないですか。
うん、そうですね。
もちろん、はい、うちの税理士とか会計士になるというのはそれはちょっと難しいですけど、
うん、
でも私どものね、やっぱりその範囲っていうのは営業なので、いや、営業やったことないんですとかね。うん、その業界のこと詳しくないんです。大丈夫、大丈夫。入ってね、2、3年経てば絶対大丈夫だから。うん。でも主体的でね、はい、で、終わりを思い描くことができて、最優先事項を優先すると、周りがどんなことがあっても、それは変わりませんって言うんだったら、もうお前絶対うち来いって感じになるじゃないですか。
うん、そうですね。はい。
うん。うちのメンバー誰一人主体的でもないし、終わりを思い描くこともないし、最優先事項も優先しない。目先の仕事に振り回されてるやつばっかりなんだけど、そういう連中に染まらずに、自分だけは絶対に第一から第三の習慣は持ち続けますっていう人は、もうめっちゃ欲しいみたいな、
うーん、
そういう会社あると思いますよ。
うーん、
みんな望んでんじゃないですか。
うん、
それはね、はい、オプションじゃないと思いますよ。
なるほど、オプションじゃないんですね。
うん、
なるほど。
うん、なんか、はい、それもあったらいいなじゃなくて、いや、それメインっしょ、うん、っていう、それプラスなんか営業経験もあったらいいなとか、それプラスうちの業界についてもちょっと知識あったらいいな、でもなくてもいいかなみたいな、でも、うん、そのさっき言った第1から第3の習慣はまず持ってないと、もう採用は無理みたいな、
はい、
うん、
うん、はい、
そうそうそう、もう、うん、その部下としてのね、評価ももうそれしませんみたいな、
はい、
で、うん、そういう人で、つまりもうそれがもうクリアになっちゃってるんですよ。第4の習慣まで来ると。
うん、自立型で、うん、そうですね。はい。
もう、だからウィンウィンを考えるって言った時に、いや、そりゃウィンウィンはって皆さん思うかもしれないんですけど、違うんですよ。その独立して考えるんじゃなくて、もうすでに、第1から第3の習慣は完全にもうついちゃってますっていう人たち。この人たちがウィンウィンを考えるものだから、そりゃ力発揮するでしょっていうことですよね。
なるほど、はい。
だからサッカーで言うと、はい、まあ、例えばそうですね、サッカー日本代表だったらもうね、ワールドカップでベスト8には絶対行くぞと、そのね、終わりを思い描くことから始めるわけですよ。もうそのチームに対して献身的にやると、もうね、一人よがりではなくって、で主体的に関わっていく。
はい。
目先の子じゃなくて最優先事項を優先するっていうようなメンバーが集まってますと。で、さらにね、ウィンウィンで考えていくっていうふうだったら、これは力、チームとしての力発揮するに決まってるじゃないですか。
なるほど。
で、まず第4の習慣がウィンウィン。で、第5の習慣っていうのは、まず理解に徹し、そして理解されるということなんですけど、まあ、これはあんまり説明する人も、する必要もないですよね。だから共感とか傾聴の話なんですよ。多分。
なるほど。
だからリーダークラスの方が多いと思うので、まあそれはまあさすがに分かってますっていう人が多いと思うんですよね。
はい。
だからまあ古典的なあの書籍なんで、まあそのね、普遍的な内容ですから、まあ確実に抑えてますと。だからウィンウィンをまず考えて、そして、多様性の時代になってるからこそ余計に重要なんですけど、お互いが違いがあると。これね、でも7つの習慣ってすごいなと思うのは、随分昔に書かれた本なのに、この今の多様性の時代を先取ってんですよね。そう。だから違いがある方が、実は力がさらに発揮できるって書いてあるんですよ。なんか未来を予感してたの?みたいな感じなんですよね。
なるほど、はい。
だって、この本が出た頃なんて、やっぱり同質化戦略っていうか、同じような、まあやっぱりね、いい大学出て、大企業に入って、みたいな、まあそんなの、はい、いや、そうじゃないよっていう、お互い違いがあって、その違いを認めながらも、新しいアイデアを出していく。
はい、
それが第6の習慣のシナジーというふうになっていくわけですね。化学反応を起こしていくと。
なるほど、はい。
だから、私、日立出身です。あ、私、富士通です。私、NEC です。ってのは、シナジー起こらないですよ。みんな同じじゃねえかっていう話で。なんか、新しいシステムソリューション考えますかって言っても、まあ、同じじゃんかっていう。そう、だから全然違う、そのね、学歴だし、同じ、あ、全然違う、そのお国柄でもいいですよね。信じてるものも違いますと。はい、ただし、うん、同じ終わりを思い描くことを始めてるわけですよね。終わりは同じなんだから。うん、この会社のその目標はこれでとか、中期経営計画はこれで、この中期経営計画は絶対達成しようねと。
はい。
うん。でも、その方針も同じ。同じ方向性を向かってるんだけど、バックボーンは違うとか。
うん。
うん。アイデンティティ違います。考え方違いますって。
はい。
でも、それでアイデアを出し合うからこそ、まあ、何かと何かを掛け合わせて新しいアイデアが出てくるっていうことですよね。
そうですね。はい。
そうそう。だから、まあ、この、なんて言うんでしょう。第5と第6。まず理解に徹して、そして理解される、そしてシナジーを作り出すっていうのは皆さん、まあ、なんとなくわかると思うんですけど、ここで皆さんに、まあ、力強く解説したいのは、第5の習慣のウィンウィンなんですよ。もう一回戻りますけど。
なるほど。第4の習慣のウィンウィンを考えるんですね。
第4ですね。第4。
うん、
で、これはどうしてもね、多分、ウィンウィンっていうと、営業とお客様であったりとか、ビジネスパートナー、はい、
そうです
ね、ウィンウィンでやっていきましょうみたいな感じで言うじゃないですか、う
ん、はい。
そうじゃなくって、やっぱり皆さんのお悩みってね、上司と部下の関係っていうのは多いと思うので、上司と部下がウィンウィンなのっていうことも、まあ、今回は取り上げたいと思うんですよね。
なるほど。上司と部下とのこうリレーションをこう、うん、ウィンウィンで考えていくということですね。
そう、ウィンウィンだったら、
はい、
ね、上司も勝つとか、上司もいいねみたいな、で、部下もいいっすね、みたいだったらいいじゃないですか。
はい。
だから、どっちかの犠牲のもとに何かが成り立つっていうのは、やっぱり不幸なことなんですよね。だから、ウィンウィンって6個あって、まずウィンウィンでしょ？
はい。
で、それは、その次はウィンルーズなんですよ。
はい。
だから、例えば、上司がウィンで、部下がルーズってことは、上司が自己満足だと。で、部下は全然ポテンシャル発揮できてないと。
うん。
うん。俺が言ってやったんだよ、みたいなね。
うん。
そしたらあいつもようやくできるようになってきたわ、みたいな。いやいやいや、部下、全然ポテンシャル発揮できてないんですけど、みたいな。部下はもう不満たらたら、みたいな。
はい。
うん。でも上司はいつに行っちゃってる、みたいな。まあ、あいつもようやく育ってきたか、みたいなね。まあ、俺がここまでやったからだな、みたいな。いやいや、あなたがかからなかったらもうちょっと早く成長してたわ、みたいなね。こともあると思うんですよ。そうするとね、ウィン・ルーズですよね。上司はいいかもしれないけど、部下はもう困ったなっていう感じになる。で、ルーズ・ウィンっていうのは、上司ばっかり頑張ってて、で、例えば、部下はね、まあ、早く帰らせていただきます、みたいな。
なるほど、なるほど。
うん、私、ワーク・ライフ・バランスなんで、みたいなね。
い
やいやいや、今日やれって言ったことは今日中にやってくださいよみたいな、うん。これね、ミニシンポジウムの Q&A であった話なんですよね。
ええ、どのような、うん、こう、ご質問が来たんでしょうか。
今日中にやるべきことがあるにもかかわらず、やらずに帰る人がいますと。
はい。
で、それはやっぱりやりきらせた方がよろしいですよね、みたいな。横山さんどう思います？そりゃその通りです、みたいなね。なんか、でもその時に気をつけた方がいいことは何ですかみたいな。こういう質問もね、本当にいい質問で、みんな聞きたかったんじゃないかなと思うんですよね。
はい。
いるわ、今、みたいな。昔は絶対ね、うん、何やってんだ、帰んのかよとかね、あったじゃないですか。はい、やることやってから帰れみたいな。いや、明日じゃねえよみたいなね。だから自分なりにこう仕事の生産性上げて、定時内にできるようにしろよって。言いたいんですけど、いやもう定時なんで、と。いや、やることなってないよね。あ、でも、なかなかね、ちょっと難しかったんで、また明日やりますって言ったら、うーんってなっちゃう人もいる。そうすると、もうしょうがないもんだから、ね、期限があることなんで、まあいいよ、俺がやっとくわ、みたいな感じになる。そうすると、ウィン・ルーズになっちゃうじゃないですか。
ルーズ・ウィンになるんですかね。
ルーズ・ウィンですね。だんだん頭がこんがらがって。そう、上司がルーズで、まあ本当に部下がウィンかどうかわからないですよね。このまま続けていくと部下がね、あ、本当にね、育っていくかどうかわからないので、だけどまあ、一応ルーズウィンとさせていただく。で、ルーズルーズっていうのもあると思うんですよね。
はい。両方 ールーズなわけですね。
うん、だからね、これ採用失敗なこういうことだと思うんですよ。だから部下が全然力発揮しないと。力発揮しないもんですから、まあ干渉しますよね、上司は。うん。で、どうしてできないのとか、どうしたみたいな、ストレス耐性が低いし、はい、で、上司は上司でそういうことも慣れてないし、お互い頭悩ますわけですよ。で、上司は上司で仕事もね、いっぱいあるし、自分のノルマもあるし、プレイングマネージャーだから。で、社長とかから怒られるわけですよ。何やってんだと。まともに部下も育てられないのかって。そもそもお前自身のノルマも全然いかないじゃないかって、すいませんみたいなね。
はい。
で、部下はもう苦しいですみたいなね。
もうドロドロって感じですね。
なんでうちの会社に来たんだ君みたいな。
もう泥沼ですね。はい。
そう。で、辞める気ないのかなと、辞める気がないと。頑張りますって。いや、頑張れないだろう、みたいな話じゃないですか。そうそう、ルーズルーズになってきますよね。
うん。
うん。で、しかもね、上司も不満だし、部下も不満みたいな。
うん。
うん、お互いのポテンシャルも全然発揮できてない。
ええ。
うん、皆さんどうですかねっていうことなんですよね。だから、多くはこの4つ、ウィンウィンと、ウィンルーズと、ルーズウィンと、ルーズルーズ。
うん、
皆さんどうなってますかってことですよね、
はい、
この部下とはウィンウィンなんだけど、この部下とはウィンルーズ、この部下とはルーズウィンになっちゃってるとかね、この部下はルーズルーズだなとかね、あるかもしれないんですけど、
確かにそうですね、はい、
うん、
はい、
でね、あと2つあるんですよね、
ということなんですよね、全部で6つっておっしゃってましたもんね、
うん、
はい、
それがウィンウィンの、あ、ウィンウィンオアノーディールってやつで、つまりウィンウィンじゃなければノーディール、つまり取引しないってやつなんですよね。
なるほど、ノーディール、取引しないですか、うん、はい、
だからこれビジネスパートナーとか、
うん、
そうやと分かりやすいと思うんですよ。さっきの例えば10月に1600人あの人を集めますって、横山さん登壇してもらえませんかって言われて、はい、ありがとうございますっていう、
はい、
だけど例えばそうですね、こういうことしてください、ああいうことしてくださいって言われた時に、私がいやちょっとそれは飲めませんねと、で向こうも譲らなかったっていうんであれば、あ、じゃあ今回のことはなしにしましょうってやつですよね、
うん、なるほど、もう全く取引しませんっていうことですね。
うん、
わかりやすい、はい、
やっぱりウィンウィン、そのどっちかが何かを飲んじゃうとウィンルーズになる、もしくはルーズウィンになってしまうと、
うん、
だからこの条件だとウィンウィンにならないから、
うん、
まあ、今回はちょっとやめときますかって言ったら、そうですねみたいな、
うん、
だからこれは営業とお客さんも当然そうだと思うんですよ、
はい、
営業としてはこの価格で売りたい、だけどお客様はその価格では買わないと、これぐらい値引きしてくれたら買いますよと。でもそれだけ値引きしちゃうと営業がルーズ、お客さんはウィンかもしれない、
うん、
そしたらやっぱり勇気を持って営業はウィンウィンオアノーディールなわけですよ。
うん、
これだとウィンウィンならないので、うん、じゃあ今回は申し訳ありませんと、お売りすることはできませんねと、
うん、
でお客さんは、あ、まあそれだったらしょうがないねと、まあこれだけの金額まで下げてくれないとうちの社長もね、あの OK 出さないんで、まあわかりましたみたいな、
はい、
うん、だからこのオアノーディールっていうのはあのいい選択肢だなと思うんですよね、だからやっぱり余罪管理ってそのためにあると思ってて、
うん、
やっぱり正当な対価をいただきたいじゃないですか、営業としては。
そうですね、もう横山さんがね、うん、あの営業の基本の書籍で書かれている通り、営業の仕事とはあのお客様の利益を支援し正当な対価をいただくっていうところですよね。
ありがとうございます。そうなんです、そうなんです、そうなんです。だから、はい、そうするとお客様の利益を、うん、まあ、ちゃんと支援するってことでお客様がウィン、うん、で正当な対価をいただくってことで営業もウィン、
うん、
だからいいわけですよね。うん、
でこれを組織という形で考えていくと、うん、どんなものがこうオアノーディールという形になるんでしょうか。
まあさようならですよね。
はあ、なるほど、そこに戻ってくるんですね。
いやいや、まあ、マジでそうだと思いますよ、
うん、
本当に。
うん。
いや、もうちょっと、うちの会社では、なんかね、上司がルーズになるんだわ、っていう。うん。君のね、その、主張する、なんか権利ばっかり主張されちゃってると、君はウィンかもしれないけど、会社ルーズだからさ、って。
うん。
ちょっともうこれ以上取引できないんだけど、どうするっていう話になるんですよね。
なるほど。
いや、これね、ここからがとっても重要なんですけど、
はい、
この第4の習慣のウィンウィンを考えるで、はい、私が一番感動したというか、ああなるほどと思ったのは、2つの軸で考えるっていうことだったんですよ。でその2つの軸は勇気と思いやりなんですよね。 だから思いやりは絶対必要なんですけど、はい、勇気も必要なんですよ。
はい。
うん。だからまあ、思いやりっていうのが妥協とか甘えとかね、なんかそういうのも含んじゃってるってことだと思うんですけど、例えばお客様がね、いや、その金額じゃね、買えないよって言われたら、いや、勇気を持って、いや、だったらノーディールですねって言わなくちゃいけない。
うん。
うん。この価格でやらせていただいてますから。っていうのは、はっきり言う、それは勇気だと思うんですよ。だから部下が主体的にならないっていうんであれば、いや、ちゃんとやってもらわなくちゃ困るんだよねと、
はい、
勇気持って言わなくちゃいけないわけですよね、
うん、
さっきの話で言うと、まあ、今日中にやんなくちゃいけない仕事をやっぱり自分の仕事のね、なんだろう、生産性が悪いからできなかった、明日にします、いや、それはダメだってって、
うん、
労働対価として報酬を支払ってる以上はちゃんとやってもらわなくちゃ困るからっていうことを勇気持って言うっていうことが重要だと思うんですよね。
うん、
だから勇気と思いやりがないとウィンウィンにはならないんですよ。
なるほど、はい、
うん、だからこの状態だとお互いがなんかルーズルーズになるか、どっちかがルーズになっちゃうじゃん。それは良くないよねって、
うん、
まあ、はっきり言うと足引っ張ってるよ君ってことになるじゃないですか。
はい。
でこれ上司もそうだと思うんですよね。
ええ、
うん、あなたのそのやり方だとあなたはウィンかもしれないけど、部下はね、ずっとルーズなんだけど。
うん。
うん。あなたは過去のやり方からずっとね、変えてない。新しいやり方をね、やってもらわなきゃ困るんだわって。
うん。
それできないんだったら、もうノーディールなんだけど。っていうことですよね。会社側ははっきり言わないといけない。それは勇気持って言わないといけないと思うんですよ。
なるほど、はい。
だってその人のためにもならないですよね。はい、
うん
うん、
はい、
ちなみに6個目がウィンってやつがあってこれ面白い、
はい、
ウィンしかないんですよ。
ただのウィンっていうこと
ですか？ただのウィンだから、はい、その相手が勝とうが負けようが関係がない、自分が勝てばいいっていうこれね、ちょっと分かりづらかったんですけど、まあでもトップセールスはウィンなのかなとか思って、
はい、
うん、だからお客さんがね、損しようが得しようが、まあ、売りゃいいかみたいな。なんかね。だからね、トップセールスってのはね、ほんと部下育成できないんだよな、なんか。
なるほど、なるほど。
まあ、ちょっと私なりの解釈ですけどね。
なるほど、なるほど。はい。はい。
ということです。まあ、だから、うん、まあ、4から6まではご理解されたと思うし、特に私は4のことについて焦点を合わせて解説をさせていただきました。で、お時間もね、なかなかもう迫ってきてると思いますね。最後は第7の習慣は歯を研ぐと。まあ、これは皆さんね、知ってるかなと。私、7つの習慣の中でずっと覚えてるのはこの7つ目の習慣で歯を研ぐという。だから、フランクリン・プランナーのその手帳を持ってる時も歯を研ぐばっかり変えてたんですよ。今週は何の歯を研ごうかなみたいな。全然ダメですよ。だって7つの習慣の最後にやることですもんね。最後に習慣がすることが、まあ結局は、まあスキルアップというか、
うん、
まあだからそれだけじゃないんですけどね。4つのことがあって、まあ肉体とか精神とか、あと何があったかな、感情とか、うん、
はい、
そういったものなんですよ。
はい、
うん、ちょっと今書籍があるので読み上げると、あ、そうだ、肉体と知性と、あと社会か、情緒的なものと精神っていう、まあ、かなり抽象度が高いんですけど、結局、その組織全体で、まあ、そのようになっていって、で、組織、つまりチーム全体で歯を研いでいくと。
なるほど。
うん、
依存から自立、で、自立から相互依存、で、そこからさらにその先へっていうようなイメージですね。
そうなんですけどね。ただ、うん、はい、ここで面白いのは、さっき、7つ目って言ったんですけど、この第7の習慣だけは非常に独立をしていて、
はい、
ちょっとさっき間違った言い方をしたかもしれません。1から6までやった後に第7ではなくって、第7っていうのは独立した時間軸でやっていくんですよ。
あ、なるほど。はい。
うんうんうんうん、
はい。あ、じゃあちょっと独立してるんですね。はい。
そうそうそう。だから肉体とか、その、情緒のことであったりとか、あと知性とか、
はいはい、
そういった、まあ、自分のそのね、その鍛えなくちゃいけないこと。
はい。
それは当然、独立してやっていかなくちゃいけない。主体的でない時もやらなくちゃいけないし、
うん、
ウィンウィンを考えていない時も、まあ、それは独立してやっていかなくちゃいけない。だから、 その余罪管理だとか、そういった壁マネジメントもいいんですけど、その営業としての、例えば営業だとするとですよ。
はい。
あのスキルっていうのは、もう独立して歯を研いでいくってことは重要なんですよ。
あ、なるほど、なるほど。はい。
これは重要なんですね。ただ、うん、1から6までの習慣が身についていて、かつ歯を研いでいたら、もうものすごいことになっていくという話なんですよね。これはなんとなくわかると思うんですよ。
はい、うん。はい。はい。
だからサッカーのチームで言うと、一人一人も当然肉体も鍛えてるし、精神も鍛えてるし、知識も鍛えてるとかね。まあ、そういうことですよ。
はい。
でもそれは、組織として、みんながウィンウィンを考えながら、シナジーをね、想像し始めていて、で、なおかつ、全員でちゃんと、そのね、歯を研ぐってこともずっとやり続けていると、まあ、上向きの螺旋階段を登っていくっていう表現が7つの習慣の中に書かれているんですけど、そうなっていく。だから、営業組織が上向きの螺旋階段を登っていく。すごいいい話じゃないですか。
そうですね、
だって、
はい、
一人一人が主体的であるし、目標のね、もうそれが、もう絶対達成できているようなことからイメージできる。それ、そこから始めてるわけですよね。そして最優先事項をね、優先してウィンウィンを考えて、そしてお互い理解し合ってシナジーを作り出している。そしてね、いろいろ鍛えてるわけですよ。
はい、
みんなが、
はい。
で、そこで、そのような状態になって初めて営業の支援システムとかが入ったら、そりゃ、すごいことになるわなっていう話ですよね。
なるほど、なるほど。そこでアウトサイドインっていうことですね。
そうそうそうそう。
はい、
だから、そういうものもなく、仕組みを導入したりとか、例えば制度を構築することによって何かがね、変わるかっていうと、なかなかね、評価制度を変えましたとか、営業活動を見える化できるようになりましたって言っても、そりゃ変わらないんじゃないかなっていうふうに思いますよね。
はい。
ということで。
はい。
まあ、多分でも、なんとなく聞いててね、まあそうだろうなって思った方も多いかもしれないんですけど、でも細部において、ああ、なるほどって思えることっていっぱいあったんじゃないかなと思うんですよね。おさらいすると、いくつかキーワードを拾ってみます。やっぱりインサイドアウトとか、影響の輪と関心の輪とか、あとは、勇気と思いやり？
そうですね。はい。
ここら辺の切り口は、ね、ぜひ覚えていただけると、まあね、すごく参考になるかなと思います、
うん。はい、ありがとうございます。それではね、今回は結構なボリュームになりましたが、7つの習慣、これを活用して、こう、組織をいかに変容させていくのか、組織を変えていくのかということについてお話しいただきました。こちらについては、ぜひね、ミニシンポジウムでも、横山さんに直接熱く語っていただきたいと思っています。ぜひ、プライム会員の皆様方のご参加をお待ちしております。それでは最後まで聞いてくださった皆様、そして横山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。